相沢元気と日本の社長さん。
こんにちは、相沢元気です。相沢元気の日本の社長さん、今週も先週に引き続きイベントの企画制作運営を手掛ける株式会社グッドウェーブプロモーション代表取締役社長馬場大輔さんにお話を伺います。まずは簡単に馬場さんのプロフィールを振り返りましょうね。馬場さんは東京都のご出身、現在38歳です。都立高校を卒業後、飲食店や広告代理店の営業を経て、97年、なんと農家の離れでイベントへの労働者派遣のビジネスをスタートしました。翌98年、労働者派遣と飲食店経営を行う有限会社グッドウェーブを設立。現在は株式会社グッドウェーブプロモーションとしてキャンペーンやイベントの企画制作運営のビジネスを展開されています。昨年度の売上なんと3億2000万円を突破。今年は会社を渋谷に移転して日本一のイベント会社を目指し日々奮闘中でいらっしゃいます。で、それでは馬場さん、早速ですが先週の続きなんですけども、
はい、
じゃあそうです、鉄道会社とのお仕事なんていうのも、はい、やっぱり最初電話から始まるんですか？
それ電話ですね。
どこに電話する
んですか？もう最初は鉄道会社本体に電話したんですね、
うん、
当然断られるんです。うん、そういう取引はいっぱいありますんでと。
うん、でしょうね。
ダメかと、
うん、
どこに電話しようかねって言って、
うん、
遊園地だってことになったんですよ。その鉄道会社が持っている遊園地に電話をして、
うん、ああ確かに東武とか西武とかありますもんね。そうそうそう、いろいろね、
うん、遊園地にスタッフ必要ないですかっていう話をするんですね、
うんうん、
あとは我々その遊園地で催事があるときに運営のお手伝いができるんですけれどって問い合わせをさせていただいて、
うんうんうん、
そうすると、あの遊園地の方っていうのが決して必要じゃないっていうことはないので、
うん、
ただ決済ここにないんで、
うん、
例えば電鉄の管理課だとかっていうところに電話をしてくれないって、うん、そこに登録してもらえないと、
うん、
いずれにしても口座が発生しないと取引できないからっていうことで、うん、でお名前を頂戴して、
うん、
どなたがご担当ですかっていうことでご担当者を紹介していただいて、
うん、
でご連絡をまた同じように電鉄に戻ってご連絡を申し上げて、
うん、
でアポ切るんですね。今度は紹介者があるので、
うん、
で登録させていただいて、
うん、
で説明をしてですね、で直近で何かお手伝いすることがあれば、
うん、
やりますよっていう。
そこまでこぎつけられたとしてですね、
はい、
その後もずっと、その鉄道会社鉄道会社と付き合いを続けていくためには、
はい、
他にもいろいろねライバルの会社があると思うんですけど、
ね、はい、
なんかコツっていうか馬場さんなりのなんかポイントってあります？
コツというよりも、
うん、
求めてることが変化するんですね、
うん、
毎年毎年必ず変化するんです、
うん、
同じ現場同じ作業をしているわけではなくて、
うん、
その変化に、うん、すごく素直に対応しているっていうのは一つのポイントだと思います。よくあるのが自分たちが例えばプロであれと思えば思うほど、うん、お客様が言うことに対して、
うん、
いやそのやり方をするとうまくいかない、こういう理由でうまくいきませんのでこの通りやりましょうとか、
うん、
自分たちのやりやすい主導型にどうしても、
うん、
を押し付けていくっていう会社さんが多いんですよね、
うん、
仕事をしていく中で、
うん、
売り方も当然その告知の仕方も変わってるはずなので、
うん、
お客様が求めてることを相談されたことに、うん、いちいちいやって首をかしげてると、
うん、
パートナーシップなので、
うん、
相手からするとどうなんでしたかね、やっぱり面白くないというか、
うん、
僕らはさあイエスさんみたいな感じですから、うん、常に分かりましたってとりあえずやってみますと、
うん、
で報告します、
うん、
でそれに対して一回ディスカッションさせてくださいっていう仕事の仕方が多いかと思いますね。
相手にしてみれば馬場さんの会社がもう一番使いやすいツールというか、そういう感じですね。
だと思います。
自分の手に馴染むというか、なんてでしょう、
はい、
ね、
それでもうちの会社の担当者が変わると担当者のやっぱりやりたいようにとか、
うん、
どうしてもエゴって言ったら変ですけど、
うん、
絶対にこうじゃないといけないっていうふうに思い込んじゃってしまう時があるんですね、
うん、
その瞬間ってものすごいよくわかります。お客様との対応がちょっと悪くなってきたりとか、
うん、
でも問題のポイントはそこでしかないですよ、ほとんど、
うん、
なので仕事を切られそうだなって思ってる方って多分たくさんいらっしゃると思うんですけど、
うん、
やばいなとかって思ってるって、うん、別に焦る必要ないと思うんですよね。お客様の声聞いてないから切られるんですよね、
うん、
単純にそれだけだと思います、
うん、
ども、そのお客様の声を聞くということも大事なんですけども、その例えば大手のフルーツメーカーとのお仕事の場合なんかも、はい、当然それまでにもう一緒にお仕事をしている他の会社が、
はい、
競合他社があるわけですけれども、はい、そういう時にちょっと僕すごいなと思ったのは、他のイベント会社が仕切っている時でも、そのイベント会社に対して声をかけるというか、
はい、
そのもし何かあったらヘルプというか声かけてくださいねっていうような、そういうアプローチもなさる。
あ、しますね、はい。それはどちらかというと、自分たちがノウハウがあるとかテクニックがあるとかっていう立場ではなくて、現場を見に行かせていただいた時に、他の会社がやられていて、自分たちが一緒にお客様と、まあ、クライアントですね、ボディお客様というのはメーカーなのかもしれないんですけど、メーカーさんと僕らが一緒に行動してて、たまたま同じような仕事を他の会社がやられてる時に、自分が言ってる役割ってあるわけですよね、当然で、例えば馬場君この現場見てどう思うって言われることもあるので、で他の会社がやっててもお声掛けさせていただいて、スタッフに対して立ち回りを伝えたりとかっていうことはしますね。それは自分のお客さんじゃない時も言ってしまう時あります。例えばスーパーのデモンストレーション、僕は週末土曜日とか日曜日に家族と一緒に買い物に行ってしまった時に、ヨーグルトを配ってるお姉ちゃんがいたら、直しちゃいます僕
我慢できないっていう
のは、こっちの方がいいからって、
ああ
やってみなって。
例えばそれ具体的に何がどうだったんだ、覚えてらっしゃいます？
一番最近は多摩センターのですね、イトーヨーカドーでヨーグルト配ってる女の子いたんです
ヨーグルト配ってるお姉ちゃんがいた、
はい、でその子が6時までなんですよ、普通デモンストレーターって10時から始まって、6時になってもやってるんですね、でまあそれが不自然に配ってたので、僕は食べたんですね、でテーブルに15個あったんですけど、それを僕は食べて美味しいって言って、もう時間じゃないのって聞いたら、時間なんですけどこれ配りきらないと帰れないんですって、で時間何時までなのって言ったら、6時までなんですけど、一応延長で6時半ってことになってて、でこれテーブルに乗っけてるのだけ配り終わればいいのって、要はその試食分だけやればいいのって言って、違うんですっていう、まあ売らなきゃいけないものがいくつかこうあったんですよね、で結構あるじゃんまだ、帰れないじゃんこれじゃ、そうなんですって大変だねって言って、どこの派遣会社って一応聞いて
この人何なんだろうと思ったでしょうね、ナンパされてんのかなみたいな、
まあ、その時嫁もいるんで、まあ、楽しまったって顔してるんですよそれでどこの派遣会社って聞いて、
病気だ、
まあ、一応答えてくれるわけですねああそうなんだって、じゃあその会社に内緒にしようねって、とりあえずって教えてあげるからって言って、まあ、最初僕が、こう食べて、すごい美味しいじゃんこれ、
桜だ
で桜として、まあ、ちょっと集まってもらったら、女の子が配るっていうのを、僕がなんて言うんでしょう、その時はお客さんに対して、この子配れないと帰れないんですって、食べてってくださいと、もしよかったらお母さんこれって言ってカゴに乗せてっちゃうっていう作業は僕は結構しますっていうと、
その女の子の何かを訂正したっていうより、馬場さん自身が
僕自身がまずそれを売るっていうことに持って帰ってもらわなくちゃいけないのでってことと、あと女の子には女の子の立ち位置、あと見せ方ですね、それと装飾のポップが見えない、やっぱり見えない、その目線に対して明らかに悪いところに発生するんですよ、腰のあたりに貼ってたりとか、まるで意味がないことをしてるので、
なるほど、
ちょっとバックヤード行って、長いクリップがあるんですね、この長いやつ、あるって言って、でないですって、さあ化粧品コーナーの方に行けば必ず落ちてるから持っといてって言って、持ってくるんですって、持ってきてこうやると、ありましたって言って、で、じゃあ頑張ろうって、行けるよって言って、で僕はどっちかっていうと鼓舞してあげる感じですね、楽しませてあげないと、で僕デモンストレーターの子って、ああこの仕事嫌だなって思いながら8時間過ごすって非常に無駄だと思うんですよね、というよりもすごく自分の中で、自分自身に鼓舞して、楽しい、また買ってくれたとか、次はこう違う動きをしたらまた買ってくれるんじゃないかとかって、自分のその8時間の中でどうやって楽しみながら過ごすかっていうことが重要だから、それを実践しなって、そうすれば必ず商品必ず売れるし、ついてくるかなって結果もっていう話をしてるんで、そういうことをその子にも教えて、
なるほどね。なんかそのおばあさんという方は、そのヨーグルトを売ってるお姉さんに対してでも、お客様に対してでも、イベントをしている人に対してでも、その人の懐というか、スッと入るのはとても上手。奥様がそのカードの勧誘をされていた時の下からスッと行くっていう感覚は、実はおばあさんも持ってらして、 なんかその例えば他にすでにイベントをしているイベンターに対して会社に対して、はい、もし足りない時はうちに声かけてくださいねって言ったりする。つまりはそれってそこからこう何かオファーが来たとしたら、まあ、孫受けみたいな形でその後に行くわけじゃないですか。はいはい、でもそこから孫受けでは終わらないじゃないですか。そこからどうしてそう孫受けでは終わらないところに行けるんでしょうね。
孫受けで終わらないように行けるのは、うん、孫受けの時に、うん、まあ、子がいるわけですよね、孫の上に、うん、親が子に不満を持ってるわけですよね、明らかに、うんうん、で孫の方が出来がいいって、
うん、孫可愛いですからね
思われたら子に一応義理立てをしながら僕は上がってきますね、そこは。うん、ね、
そのじゃあ子に比べて孫である馬場さんが、はいはい、その会社にとって親にとって使いやすい理由は何なんでしょう。
使いやすい理由、僕これ多分すごい変わってると思うんですけど、うん、お仕事始まるときに担当者だとか、うん、決済持ってる方とお会いするときに、うん、結構聞くのはその方の価値観のお話をさせていただくことって多いんですね、うん、仕事の商談で言ってるんですけど、うん、商談が終わった後にちょっと10分でも20分でも時間もらえますかっていうふうな、最近は特に多いです。ここ2年ぐらいだと多かったんですけど、うん、価値観っていうのはすごく聞きますね、うん、どうすれば仕事が達成したと思う瞬間なのかとか、その担当の方がですね、うん、っていう風なのを聞いていくと、我々に求められていることってものすごく単純で、うん、担当者の方がクライアントから評価されたわけですよね、うん、私たちはその、まあ、孫受けから子に上がっていった時にクライアントの担当者が誰に評価されたいかっていうのが結構一番の重要なポイントだったりするんですね、うん、この人がお客さんに表現されたいのか、それとも社内の上司に評価されたいのか、うん、または開発した人に評価されたいのかっていうのはまた別なんですけど、一番評価されたい方に対して僕らはアピールできる材料をこの方にきちっと渡してあげないと仕事が完結しないって思っています。っていうのはイベントって誕生会とか誕生日もそうだと思うんですけれど、誕生日を祝ってもらう人たち、今日誕生日の主役の方がサプライズ誕生日パーティーみたいなのがあって、わーすごい嬉しいって言って、涙を流してくれてるんですけど、一番多分嬉しいと思ってるのはそれを企画して成功した仕掛け人の人が多分一番満足度が高いはずですし、その人が嬉しいと思ってるはずなんですね。なので僕らはその方をサポートする仕事だと思ってるので、その人が一つの出来事に対して達成したいものを満たすにはどうしたらいいかっていうことだけ考えるんですよ。その中でコンテンツとしていい人材を用意してくださいってことであれば、そういう風な形を取りますし、印刷をかけたいものがあるんだといえば、そういうお手伝いをしますし、高めたいポイントをとにかく確認させていただく、または自分なりに解釈してそれを現場に反映するってやり方をするんですかね。ちょっとなんか表現しづらいんですけど、
とても興味深いお話ですね。それとあとその、まあ、先ほどおっしゃったその奥様の持っていらっしゃったカードをこう勧誘する時のノウハウっていうのをいろいろ教えるというか、はい、そういう人材をまあ作り上げる、育成するということもありますけども、その作り上げることも大事なんですけども、そういった人をすぐに用意できるっていうか、そのスピーディーな対応っていうか、はい、そういった点でそのグッドウェイプロモーションは他社と違うっていう。
今は仕事がですね、まあ、ルーティンでやらせていただく仕事がすごく多いので、日々やっぱり実践積んでる子たちが多いっていうのはまず一つあります。で、もともとの母数が多いですよね、スタッフ。
何ぐらいですか。
多分あの活動してる子たちとか登録って考えたら500人は優に超えると思います。
うーん、その500人が重要なんでしょうね、一人一人が。その500人の、
そうですね、
一人一人がね、先ほどだっておっしゃったように、例えばヨーグルト売ってる人がどう売ってるかって、はい、たった一人が重要なわけですから、300、500っていう数になったとしても、一つ一つのイベントに関して言えばその人がどういう人かっていうことはやっぱり全てと言ってもいいんじゃないですか。
そうですね、私自身は教育に関してはほとんどタッチしてないので、今はですけれど、
じゃあその教育というか管理というかしていらっしゃる部下というか、
そうですね、部下ですね、
会社の方が、はいはい、いらっしゃると
しっかりやってると思います、
いうことですね。で、一回何かイベントがあったりして、この子よかったからこういう子がいるんだったら、じゃあこの企画でも他にいますかっていうふうになっていくわけですか。はいはい、あのそういった注文というかオファーをこう受ける上で心がけていらっしゃることってあります。
まずそれをオーダーされていく方との、が僕との関係性が、仲良ければ仲いいほど僕はすごくフランクに受けます、仕事を。電話も普通に出ないですね。
会社の仕事上の出方をしないってことですか。
出方しないですね。
あ、だからまあババちゃんです。
もうそんな感じ
じゃないですか。そんなわけじゃない、
はい、もっとひどい感じで。
もっとひどい、
自分で汚い言葉を吐きながら、
どういうどういう電話の出方ですかそれ。いきなり言うみたいな、
まあ、それ近いですよ。
なんで、
なんでしょう、
わかんないな。
それで相手が、うん、ちょふざけてる場合じゃないんだよ今っていうのがあるんですよ。それは
なるほどね。
そうすると僕も変えますし、ごめんなさい何ですかって。
ああ昔髪の毛がこう茶色かった頃のなんかそういうお友達とのコミュニケーションの癖が残ってるとかそういうことじゃない
ですか。そうですね。全くまともに出ないですね。でそれは僕は自分らしくやってるんですけど、
今度電話してみよう。
へえ、
面白い。
それが一つあります。あとは親しくない方って言ったら変ですけど、うん、まあ、お付き合い始めてまだ何度かの方は、うん、まあ、丁寧にもちろんお話しさせていただきますし、
うん、
もう努めて僕はやするのはまず、これは僕が自分でルール付けしてることなんですけど、はい、見積もりは最後まで出さないですね。金額の話は一切しないです。仕事は受けていきます基本的に。それで相手の金額提示が出た時に、うん、もちろん低い場合があるんですけど、うん、もう受けてるのでやりますよって言いますね、うん、ですけど、うん、ここどうにかなりませんかっていうことはお話していきます。だから我々一応普段定価がこういうふうにございますと、うん、その中でちょっと離れてるんで、うん、別の形の項目で増やしていただくことできませんかとかっていう見積もりの交渉はしますけど、基本は金額ありきじゃないですね、うん、仕事の取り方は。オーダーがありましたいくらですかなんていう話は僕多分したことないんで。
すごくやっぱりこうお話伺ってると全てに関してその人間関係、まあ、全て。あ、
そうかもしれないですね。
ですよね。それが相手がイベントをやってる人であろうとヨーグルト売ってる人であろうと、もちろんと歩いてる人、全てに対して根本的なものっていうのはその馬場さんの中にある人との接し方、
はい、
それはどこで養われたんでしょうね。
どこで養われたんですかね。ちょっと自分でもよくわからないんですけれど、
うん、
まあ、喜んでもらえることが一番かなとは思うのが大前提だったと思います、うん、仕事も含めてですけど、
うん、例えば今でも奥様の誕生日とか馬場さんから奥様にサプライズとかあるんですか。
それは全く怠けてるんですよね。
え、
全然その家庭に対してはですね、
ない、
まるでそういうことをしないんです
、
ひどい男なんですまあ、サプライズはないですけど、まあ一応気にはしてますけど、なんか大きなことはそんなするようなことはないですね。
今奥様お仕事してらっしゃるんですか。
してないんですよ。
今してらっしゃらない
、はい、ヤフオクで。
ヤフオクで、
ヤフオクで稼いでますね。
売ってるんですか。なんか
そうですよ。
じゃあ仕事してるじゃないですか。
そうなんですよ。で僕またアドバイスしてるんですよ。
僕もヤフオクでね、売りたいものがあるんですよ結構ね、どうやったら売れるかな、でもちょっと売りたくねえなっていうものもあって、またそれもじゃあ教えてください、はいはい、さて最後なんですけども、これからはじゃあヤフオクでじゃないどんなこと考えていらっしゃいますか。
今まではですね、うん、非常にちょっとずさんな、今日ちょっとお話はしてきてないんですけど、うん、だいぶずさんな経営をしてきたので。
そうですか。
それは今お話してるコミュニケーションは重要視してたんですけど、
うん、
社内というか、うん、まあ、内政の部分の、
うん、
お金の回し方とか、
うん、
いわゆる足元を見るってことですね。さっき見積もりは別にっていうぐらい、うん、正直お金に関しては利益が薄くてもいいかなみたいなところがあったので、
うん、
でも規模が大きくなってきてると、うん、養うものが多くなるんですね、うん、だから支払うものが多くなるってことですね。そうするとやっぱりちゃんと会社の数字見れるようにならないといけないので、うん、やっと最近その意識が出てきたということですかね。それが今、まあ、自分自身が勉強していることですし、
うん、
あとそれの意識がないことでかなり僕は税金とかも多く払ったのですね、
うん、あ、なるほど。節税っていうことも大事ですもんね。
いや節税というよりも僕決算締めなかったんで、今14期突入したんですけど、
うん、
半期早めに締めているんですけどね、
うん、
一応、まあ、ちょっとこの話長くなっちゃうんであれなんですけど、うん、1期目に決算締めて、うん、その後税理士さんと僕はちょっと仲違いがしまして、うん、辞めていただいて、
うん、
2期目から丸4年税理士がいなかったんです、
うん、
なので1年間で1回締めないといけないんですけど、6年間一度も締めないでずっとやってたんです、
う
ん、
それまずいんじゃないですか。
まずいですね、
うん、まずいですね。
ある日税務署が来て、
そりゃそうだ、
営業してるじゃないかと、うん、なんで決算閉めないのっていうことで、うん、閉めた方がいいですかって
、閉めた方がいいですか
そしたら当たり前だろうと、
当たり前だろうって言います、
経営者だろ
それ言いますね、当たり前
だろ、ね、何考えてんだっていうことで、うん、納税しないためでしょって、
うん、
ああすいませんって、うん、じゃあ閉めますって、
それはずさんでしたね、かなり、ね、
それで税理士を探して、うん、入っていただいたら、うん、あの半年ぐらいかけて閉めていただいたんです、
うん、
で閉まったっていうことで、うん、まあ、いくらか納税して、うん、でまあ、僕は意気揚々としてたわけですねこれで、まあ、一年決算閉めれた、うん、それから3ヶ月くらいしたら東京国税局から連絡があってあの来てくださいとこだったんで行ったんですよ、うん、で行ったらあの目録が届いてると思うんだけどって言われて、うん、僕はあなんか来てましたねって、うん、で中身、まあ、その場で同じもの出してきてくれて、うん、で2700万って書いてあって、うん、これを3日以内に払ってくださいって言われて何のことだか僕にさっぱりわからないんですね。
はあ、
何ですかこれって、うん、あなたの払ってない税金ですってことだったんで、うん、いやいやいやこんなに稼いでませんよ僕って話したら、うんうん、延滞金が、うん、まあ、大体1400万ぐらいついていて、
うん、
あの本税が1000万ちょっとだったんですけど、
うん、
払いなさいって言われて、
うん、
いや払えません、
これ払えませんよね、
で払いなさいって、いや払えませんって、
うん、どうしたんですかそれ。
あ、で、結局払いますと、じゃあいくらって毎月50万円って言って、うんうん、50万円の減少は何だって言うから僕の給料ですって言ったんですね、うん、そしたらその時当時1億くらいだったんで会社の規模が、うん、あなたの会社の規模だと毎月50万の税金が発生してるから、うん、50万払っても50万また発生するから、
うん、
そんなことは認められないと、
うん、
100万払うんだったら分かりますよ、
うん、
っていうことだったんで、うん、まあ、とにかく今頑張るしかないんですって言って、うん、じゃあ、とりあえず1週間後にまた連絡くれと言われて、
うん、
親の保証人になってもらうのか、うん、小切って切ってもらうか、うん、なんかいろいろ言われたんですよ、
うん、
払う方策いくつかあって、うん、それを全部やってこいって言われて、で一つも僕はやれませんって言って、じゃ銀行から借りてこいって言われたんで納税してないの貸してくれるわけないじゃない
ですかそれ
それででもまあ馬鹿正直に銀行行くんですけど納税してから来てくださいって言われたんですよ
それはそうです、納税するために貸してくれって言ってんじゃないですかみたいな、
そうだよなと思いながら、うん、まあ結果としてお金貸してもらえないので、
うん
うん、まあ要は実業で頑張って働くので、
うん、
どうにかそれでって言って、
うん、
いわゆるその納税っていうのは国民の義務だから、うん、納税しないっていうことが、うん、ということは市場から退場していただくだけないので、
うん、
差し押さえますっていう話だったんで、
うん、
そこをなんとかお願いしますっていうことで、うん、一応とにかく約束守るっていう話をして、うん、それ3ヶ月間真面目に払ったんですよね、
うん、
まあ、毎月言われたよと、
うん、
それでまた呼ばれて行って、うん、そしたら、まあ、一応払ってる、まともに払ってるんで、うん、しばらく様子見るからって言われて、
うん、
でまたその後様子見ながら、
うん、
定期的に呼ばれていつ払えるのか、まあ、同じ会話するわけですよね、
うん、
3年ぐらいですかねかけて一応払いました。
とまあいろんな経験をされたからこそちょっと今までずさんだった部分をこれからビシッと、
そうですね、それが猛烈にずさんだったので、
うん、
まあ、ここ何年間かで立て直して、
うん、
今期から初めて経営計画を立てました、
うん、渋谷に会社もね移転されたことですし、それも経営計画、
初めて経営計画立てて、
うんうんうんうん、
そうすごいなと、壮大な計画だなと自分で思いながらですね。
あ、そうですか、
はい、
なんかこうどれぐらいのスパンで何年計画、
3年で10億にするって今歌ってますんで、
おお、はい、
するぞって言って、なん根拠はって気合だって言って
気合だ
意味がないんですけど、まあ、でもとりあえず目標セットしないと、
うん、
イベントもそうなんですけど、
うん、
絶対にそこの、まあ、限りなくその地点には近づけないと思うので、
うん、
今まではとりあえずそういうことがなかったですからね、
うん、先ほどお話の中で多摩地区で一番になろうっていう発想だったっておっしゃいましたけど、はい、渋谷で一番になるっていうのは全国制覇ってことですか。
今歌ってますね、渋谷一番だと日本一かなと思ってるんで、
渋谷で一番になって、じゃあイベント会社として3年後に
3年後にですね、
ぜひですね、
なれたらいいなと思います、
ね、なっていただきたいと思います、はい、今日はどうもありがとうございまし
ました。
今回のゲストは株式会社グッドウェーブプロモーション代表取締役社長馬場大輔さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは最後にグッドウェーブプロモーションの成功のポイントは一体何だったのか振り返ってみましょうね。もう今日はズバリ一言で言ってしまえば人間関係、コミュニケーション能力ということに尽きるとは思うんですが、それどういうことかというと、馬場さんの場合は自分自身が
自分が何かを成し遂げて満足とかお金が儲かって満足とか決してそういうことではなくて、常に相手の人がどれだけ喜んでくれるのか、相手の人が喜んでくれることが自分の満足というスタンスは相手が誰であろうと変わらないですよね。それが鉄道会社であろうとフルーツ会社であろうとデパートの地下でヨーグルトを売っている女の子であろうと、あのお話の中で例えばサプライズ何か、誕生日の時なんかした時に相手ももちろんその対象今日が誕生日っていう人ももちろん嬉しいけれども、それを企画した人が一番嬉しい、まさにそういう自分自身相手が喜んでくれることが自分が嬉しいっていう感覚で常に、お仕事をなさっているわけですよね。ですから例えば相手の、方がこういうことを望んでいるって場合に、いやそれはしない方がいいですってことは言わないとおっしゃってましたよね。わかりましたと言ってやってみて、そして相手が喜んでくれるかどうかという計りにかけて、いやもうちょっとここって言ったら分かりましたと言ってまたやってみて、そして相手が最終的に、うん、これで 100% 満足だよというふうに持っていく。例えばお金のことに関しても、あの随分どんぶり勘定だったっていうお話されてましたけども、いきなり見積もりというものを出すのではなくて、相手が求めていること、相手の価値観、相手はこれぐらいやってもらうんだったらこれぐらいお金を出すってことを言ってくるわけですけども、それがもし自分の、まあ考えている、まあ、定価というんですか、それからかけ離れたものである場合には他の部分で補填してもらうというような発想ですよね。それをできないと言って断ってしまうのではない、常に相手の価値観とか満足度というものと、自分の仕事の内容というものを計りにかけてというか、そのバランスが取れるようにということを心がけていらっしゃる、もうここがグッドウェブプロモーションの成功のポイントなのではないかなと思いました。相沢元気の日本の社長さん、番組ではあなたからのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスは元気社長アットマーク gmail.com、 元気は genki、 社長は shacho、 元気と社長の間にハイフンなどはありません。元気社長アットマーク gmail.com、 いただいたメッセージは番組の中でご紹介いたします。それでは